主が声を出すとというタイトルで滝本明先生が語ってくださいます。講師の紹介の前に聖書の箇所を先にお読みさせていただきます。本日の聖書箇所はエレミア書の10章11節から16節までです。旧約聖書第2版ですと1157ページ、エレミア書10章の11節から16節まで。エレミア書10章の11節からお読みいたします。あなた方は彼らにこう言え、天と地を作らなかった神々は地からもこれらの天の下からも滅びると。主は御力をもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主が声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての近在苦人は偶像のために恥を見る。そのいた像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方。イスラエルは主ご自身の部族。その皆は万軍の主である。では山崎先生、講師の紹介をお願いいたします。
皆さんこんばんは。滝本明先生を私たちの教会にお迎えできて本当に嬉しく思います。先生との出会いは私がまだ高校生の頃でした。東京の外れの教会で救われたんですけども、そこに新城からの滝本明兄弟ですと言ってですね、私の牧師先生、ミスター秋近と呼んでいましたけど、秋近先生が紹介してくださいました。精悍な顔つきの青年牧師という感じがの先生で、私より年数えてみたら15歳上のお兄さんなんですけども、現れて証しをしてくださったのを、覚えております。あそこから出会い始まったわけですけども、先生は私と同じ群れの中の、で、そして先生は愛知県の、田舎の、茶臼山というところに、新しい街道をお建てになったばかりの時でした。畑の真ん中で、そこに高校生の私も仲間と一緒に行って泊まらせていただいたり、それから近くのダムの町に行ってトラクト配布をしたり、そんなことしたことを思い出として持っておるんですけども、先生はあそこからスタートされて、福音をたくさんの人に伝えるんだというですね、情熱と幻を持って羽ばたいていかれました。そして皆さんよくご存知の1993年の甲子園ミッション、その中心にいらっしゃった先生ですね。私たちもそこに参加していただいて、あの球場いっぱいのたくさんの人たちに福音が語られ、イエス様を讃える歌が高らかに歌われる、そんな中に身を置いたのを思い起こすわけですけれども、今先生は私の年齢プラス15ですから84歳ですか。はい、私はふっと白頭足を思い起こします。白頭足ってご存知ですね。頭の白い精悍な、そして目の鋭い鷲ですけれども、青い空を高く高く、また広く広く駆ける、その足をですね、思い浮かべるのです。ご覧の通り、真っ白な髪ですけれども、そう。白髪は栄光の冠。義の道にそれは見出されるという言葉がありますけれどもね、イエス様の義の道をまっすぐに歩み、 また飛びかけていらっしゃる先生の象徴的なものであるように思いますけれども、今日姫路駅で久しぶりにお目にかかって、そして先生を通してですね、私たちにいただける主からのチャレンジ、これを今日はしっかり、また今日明日受け止めたいなと思っております。先生を通して語られる言葉、どんなでしょうか。主が声を出されると、歌とともに思い口します。では皆さん期待を持って、滝本先生を歓迎いたしましょう。歓迎いたします。歓迎いたします。どうぞ上までお乗りください。
ハレルヤ。皆さんこんばんは。この度はこの素晴らしい教会にお招きいただきまして本当に光栄です。私もですねこの教会を初めて来たんですね。今日は新幹線で中からこの教会を見て、あの教会かもしれないと思いましたけどもですね、本当にここに来ることができて感謝です。本当に素晴らしい恵まれた教会に、お招きいただいたことを感謝します。まあ私もですね今も紹介されたように、まあ、今年で84歳になりますから、まあ、山崎先生もよく、招いてくださったなと思いますね。本当に光栄に持っております。まあ、今晩と明日と、まあ、3回お話しさせていただきますけど、まあ、私の話は、まあ、上手でないけど、まあ、聞き方さえ上手だったら、わかると思いますけど、まあ、全部わからなくてもね、一つでも皆さんね、捕まえて、まあ、帰ってくだされば、まあ、感謝だと思いますけど、まあ、私がですね、救われたのは、今から64年ぐらい前になるんですね。今、紹介してくださった山崎先生、東京ですけど、私の生まれたところはですね、愛知県の山の中なんですね。愛知県の北井田楽の津久村って言うんですけど、まあ、私から大体1500人ぐらい住んでるところですけど、私のところはですね、家が4軒しかないんですね。前見ても山だし、横見ても山だし、後ろ見ても山だしね。まあ、そんなところで、私も17歳まで過ごしまして、まあ、戦争終わった後ですね、私は東京に勉強に行きました。まあ、私のうちはですね、農家、まあ、農林業なんですけども、私の出た学校は農林学校っていうのが出まして、それから戦後ですね、東京で日本農業研究所ってところがあるんで、まあ、そこに勉強に行ったんですね。まあ、そこで3年目の時に初めてイエス様の話を聞きました。それまで一度もね、イエス様の話を聞いたことはなかったんですね。まあ、私が初めてイエス様の話を聞いたのはですね、戦争終わった後で、私を教えてくださった先生がね、黒板にこう書いたんですね。涙と共に種をまく者は喜びと共に刈り取らん。括弧してキリストと書いたんですね。私初めてキリストって言葉を聞いたんですね。キリストさんって偉い方だなと思いましたね。ね、涙と共に種をまく者は喜びと共に刈り取らん。これは支援の言葉ですけどもですね。まあそれから東京に勉強行きまして、私もですね、東京で、3年目になるんですけど、私は昼間、農業研究所に勤めてまして、夜はですね、政治経済の英学に通ってましたね。その時にですね、電車の中でね、まあ、友達っても友達でもないけど、同じ学校行く人はね、電車の中でね、彼が私の顔見とってこう言ったんですね。君の顔は牧師さんになると似合いそうな顔してると、こう言ったんですね。びっくりしましたね。どうしてって言ったらね、いや、どうしたこともないけどね、君が黒い服でも着て、白いからでも首つけたら、牧師に会うって言うんです。この時から私変になったんですね。それからね、仕事しとってもね、牧師に会うんですよ。ね、牧師に会うって。そんな声がね、こう聞こえるっていうかね、思い出してね。そして、仕事しても牧師に会う。ちょうどその時分悩みがありました、私ね。まあ、19歳でしたけども、どんな悩みかというとね、生きることがわからないですね。朝起きて飯を食って一日働いて夜が来て、また夜が来て朝が来て、同じことがね、もうこの毎日毎日同じことやっていくわけですね。そういう中でね、こんなに勉強してもね、いつか死ぬ。人生って何だろう。もしね、仮に有名な人になれても死んだら終わりだし、金をどんなに儲けても死んだら終わりだし、人生って虚しいなと思いましたね。 そして、しかし生きなきゃならないから、生きるからには何か命をかけて働く仕事が欲しい。そんなことを考えていましたから、私はその時ですね、そうだ、一度ね、教会行ってみよう。そういう気持ちになりまして、私初めて教会行ったのは、1949年2月13日。この日は日曜日でした。私は自分からね、教会電話かけたんです。もしもし、教会さんですか？一度話聞きたいけど、どなたか知りませんけどもね、優しい声でいらっしゃいって言うんで、私も3人の友達を連れてね、誘惑して教会行ったんです。私はその日、感動しましたね。まあ、教会ね、ちょうどその時も私ね、悪い趣味があったんですね。どういう趣味があったかというとね、まあその自分の趣味、今はそういう趣味はないですけどもですね、人の目を見ることが趣味だったんですね。人の目を見ることですけどね。ね。初めてなっても、初めましてはジロッとこうね。大体皆さん目を見ると皆さん心がわかるってでしょうね。幼子の目は澄んでるしね。だんだん中学生、高校生ぐらいになると生意気そうな目になるしね。先の目の人はね、赤いドヨンとした目をしてほしい。憎しみ満ちた目だとかね。情欲に燃えてる目だとかね。いろいろ違うわけですからね。私よく人の目をジロジロジロこう見たんですね。それで、教科入ってね、やっぱりクリスチャンの目を見た時にびっくりしました。あんまりにも美しい目。今まで見たことない美しい目をしとったクリスチャンがね、目だけじゃない、顔も消えてね。ばあ。その時私ね、ああ、美しい。その時、自分自身ね、反省しましたね。私は汚い。もう心の中はね、憎しみだとか、闘争心とかね、怒りだとかね。汚れた情欲だとぐちゃぐちゃしてましたからね。私、教会入ってるうちにね、悲しくなりました。あんな綺麗な人になれたらなんと幸せだろう。私、友達いなかったら泣いたと思いますけどね。本当に泣きたいな気持ちでね。そして、教会帰るときに、もし、あのような美しい人になることができたら私もなりたい。決心しました。わかるまで教会行こう。そしてその次の日曜日も行きました。その次の日曜日ですね、そこに宣教師に取った、ミセス・アキシカって方がね、私にイエス様の話してくださったんですね。その時の話は、ヨハネによる福音書の一章の一節からね、十二節まで話してくださって、はじめに言葉があった、言葉は神であった。言葉は神であった。すべてのものはこれによってできた。そこからずっと話してね、イエス様が救いし、神様が唯一の方。そして、イエス様は十字架にかかって死んでくださった方ね、ことを話し、聞いたんですね。私はその時夢中になってきましたね。ちょうど先生の目の中に吸い込まれるみたいにね、夢中になった話聞いて、最後にね、彼を信じる者は、神のことなど特権を与えてくださる。その言葉を聞いてね、先生がね、どうですか信じてみませんかって言った時にね、私は2回目ですけど、簡単に、はい。簡単に信じたんですね。それから今日までね、感謝のことに64年間信仰が続きました。まあ、私がそれでバプテスマを受けたのは、まあその年の5月30日に受けたんですね。5月30日。もうその時は私ね、東京行ってね、そのイエス様を死ぬ時に、見つけた！わかったと思いましたね。それは何かというと、これが私が求めた道だ！わかりました。それは、本当にね、私のために死んでくださったイエス様のために生涯捧げよう。その時に、バプテスマを受けた時にね、秋地下って先生がね、久留米村ってところで小さな久留米村の川でね、私、バプテスマを受けさせてくださったんですね。今でも忘れることできないですね。私、ね、先生が大きな声でね、兄弟祈れ！だよね。今日はな、罪に対して死んで神に対して生きるんだ！わかったか？わかりました。ね、その先生ね、大きな声でしたからね、その先生がね、いいこと言われたんです。こう言われたんですね。兄弟、バプテスマの時に祈った祈りは何でも聞かれるんだ。何でもいいから祈れとこう言ったんですね。まあ、今考えてみるとね、そんなとこは聖書にどこに書いてるかわかりませんけどね。でも聖書の中にね、イエス様がね、まあ、私のなんて願うことは何でも祈り聞いてあげるってそこから言われたと思うんですね。私ね、締めたと思いましたね。何でも祈り枯れるだったらね、なるべくでかいことを祈ってないと思いましたね。もうその時私すでにもう伝道者になりたいと思いましたからね。だから私ね、神様前に祈りました。イエス様、私の生涯を捧げます。私を伝道者にしてください。 日本中へめぐって伝道することができるようにお願いします。そして世界中回って伝道できるようにしてくださいってお祈りしたんですよね。そういうみんながジャバーンとね上がった時に考えましたね。ちょっとでけえこと祈りすぎたかなと思いましたね。まあその自分ね、世界中になって、まあ、戦争終わったばかりですからね、考えれなかったことですけどね、しかし祈りを答えてくださったんですね。もうあれから私もね、50何年、もう55、6年日本をずっとね、毎週ね、いろんなとこ回ってきましたね。それから1993年甲子園でも話をさせていただいたり、まあ、いろんな国も招かれて話しさせていただいたってことはね、祈り借りたと思うんですね。私がなぜね、伝道者になったかというとね、一つの言葉はね、ヨハネによく3章16節、皆さんよく知ってる言葉ですね。イエス様死んでからですけどね、その言葉は読んだんですね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、これは皆さんね、神はその一人を、我々イエス様を救いにして与えてくださったほど、よう愛したということは世の中の一人は私ですし、それは御子を信じる者。私は1949年2月20日に信じてますから、5月30日はバプテスマを受けてますからね、まあ、信じてるわけです。信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その時私ね、心の目が開かれました。お、僕はイエス様を信じてる。信じる者は一人も滅びないで永遠の命を持つためであるって分かった時にね、そうか、僕は信じてるから永遠の命が与えられているんだって分かったんですね。その時の感動、今でも忘れようできませんね。その時ね、一人でしたけどね、やったーと思いましたね。もう一人でね、うわーすっごいと思いました。皆さんそう思いませんか？皆さん永遠ってどのぐらいですか？皆さん千年、一万年、一億年、一兆年じゃないですよ、皆さんね。この人生をわずか皆さんね、長く生きたっても100歳も生きれるかどうかわかりませんけど、皆さんね、信じたら永遠とは信じたら死んでも天国でイエス様と共に生きることができるし、イエス様が再臨なさった時にはまた復活して、ね、永遠に死も痛みも悲しみも詐欺もないね、国で生きることができる。皆さん、この時から私はね、死に対する恐怖がなくなりました。いつ死んでもいい。ね。永遠に生きれる。しかしね、その後で私ね、もう一度この聖書をよく読んだんですね、その時にね。このね、信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。これ限定されてるんですね。イエス様を信じる者が永遠の命を持つ。信じなかったらどうなるか。これは滅びるってことですね。それから私も聖書をね、よく一緒に調べましたね。聖書を見ると、御子を信じる者は永遠の命を持つ。しかし、御子に聞き従わない者は命に預かることはないばかりか、神の怒りがね、その上に留まるとかね。私は道であり、真であり、命です。誰でも私の脇は散ることに行くことはできないとかね。イエス様がね、信じなかったらゲヘナの火に投げ込まれるとかね。黙示録なんか読んだ時はね、びっくりしましたね。信じない人たちの受ける報いは、火というもの燃えてる、底知れない地獄で、日夜苦しみ続けると書いてあるんです。皆さん信じれますか？信じたくないけど皆さんね、神様の言葉ですからね。もし地獄に行ったら、火というもの燃えてる中で、日夜苦しみ続けると書いてあるんです。大変だなぁ、と思いましたね。何が大変かと思ったらね、私は愛知県の山の中にある父と母のことを考えました。父もクリスチャンじゃないですからね。父と母が地獄行ったらどうする？もしね、父と母が地獄行って、皆さんね、いつまでも苦しんどなって、皆さん大変なことですし。私の生まれた村には教会がない。聖書の中には、述べ伝える人がなかったら聞くことができない。聞かなかったら信ずることができない。その時に私もですね、祈りました。イエス様、村にどうか福音を伝えることができますように。その時にイエス様私におっしゃったことはね、あなたが村に帰って伝道しなさいとおっしゃいました。まあ、その時に私もね、分かったと言いました。私の人生の目的、これはイエス様のことを伝えることですから、 村に帰って伝道しなさい。私が自分の村に帰って伝道に入ったのは1950年の3月15日ですから、だいたいイエス様死んでから1年でね、自分の郷里に伝道に帰りました。いや、親は怒りましたね、すごくね。東京にせっかく勉強出しちゃったのにね、東京でヤソにね、騙されて気が狂って帰ってきたってことでね、もう父親がね、もうどうも私に向かってね、バカ野郎、感動する、感動ね、皆さん感動ってわかりますね。今私のあのね、ですね、孫がね、アメリカ人の女の子で結婚したんですね。この間ちょっと話して感動するったら、すごいですねって言って、なんで言った、感動ってその感動じゃないですよ、親子の縁を切るってことですね、これね。感動する。でも私もね、口が達者ですからね、あの父親にね、お父さん感動するだったら感動してください。私はね、11人兄弟に9番目に生まれたんです。兄貴が4人ね、兵隊に行ってね、一人も知らないで帰ったんです。私父親にね、お父さん、あのね、兄ちゃんたちが4人兵隊に行って一人も知らないで帰ったから、僕を感動してもね、一人死んだと思ったら諦めがつくでしょう、感動しなさいって言ったらね、父親はね、バカ、ぶっばける、親っていうものがそんなに簡単に諦めがつくと思うかと思いましたね。諦めをつかなかったら初めから感動なんて言わなきゃいけないんですか。でもね、父親はね、俺はな、村も恥ずかしくて歩けって言うんですよね。私の父はね、その当時に、ね、村の村長やってましたからね、あの小僧がね、東京行って勉強しとるって感じで、ね、少し鼻だけはしとると思いました。私が帰ったからね、恥ずかしくて歩けん。何が恥ずかしいですか。僕はね、殺人、強盗、強姦でもしてね、刑務所でも入ったらね、恥ずかしいでしょうけど、僕はね、罪を悔やためてね、酒もタバコも飲まないしね、日本のために働こうとも何恥ずかしいですか。でね、まあ、結局私は勝ちましたけどね。まああれから皆さんね、感謝のためにね、本当に願っていた父も母もね、救われて天国に行きました。兄も三人も行きましたね。まあ感謝のためにね。私の願いってのはね、私は今正直言ってね、私に与えられた賜物は伝道者だと思いますね。私の使命は伝道すること。神様がね、導いてくださって、そしてね、甲子園でも集会させていただきましたけどもですね、もう甲子園からまあ感謝のですね、もう20年も経ちましたですね。今私の教会でもですね、今真剣に求めていることはね、大きなリバイバルが日本に来るように、そのことが願いですね。リバイバルが来ますように。あの、ちょうど私はですね、あの、スウェーデンの宣教師に招かれてね、あの、ずっと日本人もあったですね、16年ぐらいスウェーデンの宣教師と一緒にね、集会したんですね。それから1970年に日本リバイバルクルセードと始めたんですね。日本リバイバルクルセード。そしてやったことはですね、日本にリバイバルが来るようにってことで、1971年からリバイバルは教職から始まなきゃいけないということで、教職リバイバル政会ってことですね。愛知県民の森でずーっとね、20年ぐらいやったんですよね。20年。それから北海道でも東北でも、それから関西でもね、沖縄でも、だいたい10カ所ぐらいで日本中でやりましたね。まあ実数でだいたい、5000人ぐらいの人が集まってくださったと思いますけども、そういう中で私ね、一つ考えたことあるんですね。何を考えたかというとね、私のやることは、県民の森集まって朝5時頃起きて山の中入ってね、みんなで祈る、全部起きた時がね、日本にリバイバルを貸しください真剣に叫んで祈るんですね。そんなことをね、毎年毎年ね、朝早く祈ってるんで、こんなにお祈りしとってね、神様はどういう答えを聞かさるか、日本に本当にリバイバルが来るだろうかって、こういう考えがありました。前にも話したことあるかもしれませんけどね、1988年の年ですけどもですね、その時に、毎年、政界に来とってくださる先生で、この近くですけど、あの、西宮のね、下城真紀子っていう、一番教会の先生がね、毎年その政界に来とってくださったんです。この先生が1988年にみんなの前に立って、こうおっしゃったんですね。皆さん、私には夢があります。 この夢の話をしたんです。夢ってことは、寝た夢じゃなくて、ね、ビジョンについて話したんですね。私の西宮には、甲子園球場があります。そこには夏、まあ、春と夏、ね、高校生が集まったり、それからプロ野球もありますけど、いつか、私はその甲子園で、その伝道集会を開きたいと思います。こう言ったんです。びっくりしましたね。日本で皆さん甲子園で集会やりたいと言ったのは、下條先生だけですよ、あの人ね。でけえこと言う女だなぁと思いました、私ね。本当のことね。まあ、それからまあね、まあそういう時代が来ればいいと考えましたけどもね、またその次の年、1989年、下條先生がね、また同じことを話したんです。皆さん、私には夢があります。いつか甲子園球場で、伝道集会やりたいです。こう言ったんです。また言った。とこう思いましたね。その時に先生がこう言われたんですね。今までの日本の伝道は、ビリー・グラハムだとか、ね、有名な外国の説教者がね、大きな集会やってるけど、私の夢はいつか日本人の手によって、日本の説教者によって集会することが私の夢です。こう言われたんです。その言葉を聞いた時に私ね、すごく感動しました。どんとね。日本人の手によって、日本の宣教、ね、日本人の手によって伝道したい。私、山の中入りました。神様に祈りましたね。イエス様、下條先生がいつか甲子園で集会したいと言っています。それだけじゃなくて、日本人の手によって、日本人の説教者によって集会したいと言ってますけれども、イエス様ご存知のように私、日本人です。私、伝道者です。ですから、そういう時が来たら、いつか来たら、どうぞ私を使ってくださいとお祈りしたんです。その時に聖霊様が私にね、いつかではない。あなたがやりなさいとおっしゃったんです。私びっくりしましたね。あなたがやりなさい。その時私ね、イエス様と少し話し合いました。ちょっと待って。やりますよ。やるけど、ね、今すぐはできません。だから5年間待ってください。5年間祈り準備したらできると言いますから、じゃあ5年のうちにやりましょう、お願いしますとお祈りしたんです。そして皆さんね、お祈りして感謝のことに1993年の11月5、6、7、ね、3日間集会もしました。その時に皆さんね、この教会からもいろいろと応援してくださいまして、特にね、山崎先生の、まあ、書かれたキャラクターがね、そこにね、使っていただいたりね、大きな集会を持つことができたってことはね、まあ心が感謝なんですね。まあ夢はね、大勢の人じゃなくて、一人でも救われて永遠の命を持ってもらいたい。これが一つの願いですね。一人でも、聖書は、一人も滅びることは神の御心でない。神は全ての人が救われて真理を知りに至ることを望んでいると書いてあるんですね。私はね、甲子園でね、随分大きな願いことを教えられたんですね。甲子園でやるときにね、実はね、組織を作らなかったんですね。組織なし。ね。なぜ組織作らなかったかというとね、まあ、二つのことがあるんですね。一つはね、日本の教会っていうのはね、一つのこうね、ある意味で差別があるところ、差別ね。何があるかってね、ビリー・グラム先生が来てやるときにはね、福音派の偉い先生が大会長でね、それが特にね、今は違いますけどね、ペンテコスタとかね、カリスマの人はね、大体、注射係からね、まあ、献金の集める係ぐらい、このね、まあ、下っ端の、下っ端で下っ端ってもないけどね、まあ、やっぱり、こう、差別があるとね、それからその時もペンテコスタの悪い字がよくて、ヘンテコストイカとかね、いろんなこと言っても、私はね、良くないと思って、ね。だからね、この差別はなくさないかん。そこで私はね、この集会は本気になって日本のリバイバルを求める人たちでやりましょう。こういうね、一つのことを出したんですね。それからね、もう一つはね、まあ私もいろいろとクルセードをずっと1970年からやってますからね、いろんなところで集会してるとね、本気になってやる教会があればできるけど、ただ協力するって名前だけではできないことがあった。だからね。だから、とにかく日本のリバイバル求めてる人たちでやりましょうってことでやったんです。何をして、まずやったかというと、祈りで行きましょう。 だからその祈りの勇士を募集したんですね。感謝のことに全国で1万人以上の方が祈りの勇士に入ってくださいました。18万時間祈りましょうというのは34万人ぐらい時間ぐらい祈ってくださったんですね。それから断食祈祷してね、準備しました。そしてね、まあ全然組織がないって思われたからね、実行委員長と準備委員長を決めないといけないと、二人だけね、一人は有賀喜一先生をお願いしたんですね。この関西聖書神学校の校長だった方、あの人頭いいして信仰があるからね、お願い言ったんです。先生お願いします、実行委員長になってください。あの先生、え、わかりました、2週間祈らせてくださいって。2週間あの方祈ってね。それでね、答えはね、権勢によらず能力によらず私の霊によってっていう御言葉を代理したから私は協力すると言われたんです。準備委員長は平岡修二先生、この方は私の伝道に救われた方ですからね、僕が電話しました。平岡先生、準備委員長になって、はい、わかりました。あの方、一分もかからなかったですね。ね。それで集会した時にね、その、有賀先生がね、こういう話をなさったんですね。これからの伝道は、どうしても霊的な戦いが必要です。これ一つ言われたんですね。うちの息子たちはね、ね、嫌なこと言うな、って気持ちがありましたね。もう一つは何かというとね、こういう大きな集会するとね、誰か一人死にますって感じ。ね、誰か一人死ぬって。私ね、有賀先生聞きました。先生、本当に誰か死ぬんですかって。先生ね、甲子園の集会楽しくやりましょう。そんな死ぬような集会じゃないようにしましょうって。誰か死んだんですかって言ったらね、ビリー・グラマー博士がね、東京で武道館で7日間ぐらい集会した時にね、その時の実行委員長が、インマネー教団の津田先生だったんですね。あの先生、終わってすぐ亡くなったですよ。こう第二次ミスの大会の時はね、全国大会の委員長は長島由紀夫先生。あの先生も終わって間もなく亡くなったです。だから、誰か死にますよ。いや、私ね、意味がわかりました。ということはね、ある意味で皆さんね、甲子園で集会するとかね、これはね、ビリグラムにしたってことはね、国を動かすような集会なんです。これはね、なぜ死ぬかっていうことはね、それで死んだってわけじゃないですよ。これはね、サタンの攻撃があると思った。ね、悪魔との格闘だと分かったんです。格闘ね。だから、サタンってのはね、なんとかしてね、やっつけようって、ここ持ってくるんですね。でも感謝のことにね、まあ、うちの息子がこう来て話したと思いますけど、1990年の2月13日にね、県民の方で聖霊が注がれてね、霊的戦いが始まってから、あの甲子園でね、死ぬ人が一人もなかったんです。私今日も生きていますが、皆さんね。これは祈りと霊的戦いで勝利したと思うんですね。しかしね、本当にあの戦いしてみてね、悪魔との戦争、これね、魂を救うかどうか、日本を救うかどうかっていうのはね、戦いですね、すごくね。思いがけない大きな戦いでした。本当にね、もうすごい戦いでしたね。まあ、1993年の2月13日に聖霊が臨んでね、うちの息子たち変わりました。ここにもね、長男が来て話させてもらいましたけどもね、主が立ち上がられた日っていうね、彼は本を書いていますけどね、聖霊が臨んだんですね。本当に彼ら変えられたんですね。霊的な目が開かれたんです。熱心になりました。真剣になりました。命をかけたんですね。それで霊的戦い始まったんですね。その時にね、私の教団で一番お世話になった先生がね、そんな霊的な戦いなどはやめろとかですね。やめろ。私はね、はい。やめろったらやめますと言いますけども、聖霊が触れられたのは息子たちだから、絶対にね、やると思います。やったらね、なぜやったったらね、いや、僕じゃない、息子たちがやったんです。そんな卑怯なことは言いませんから、私はやめませんです。じゃあ、出てけ。皆さんね、私の教会からね、私は教団から出されたんですね。立派な先生、女になった先生がね、出てけ。だから私の属した教団から出されたんですね。戦いでしたね。ですからね。そしてね、私の教会からね、クリスチャンたちにね、これはね、この新書の教会、悪魔の教会だからってね、 お前たちも出なさいなってね。私のところの、ね、礼拝が大体何人ぐらいかと、その時260人ぐらい礼拝に出てましたけどね。100人ぐらい出てきました。一つの教会作ったんですね。一番の激しい戦いの時にね、皆さんね、100人教会が出てくるってことは皆さん、ね、すごいことでしょ。もう、新城教会はすぐ潰れる。噂が出ましたから皆さんね。まあしかし、今日は潰れないできたんですけど皆さんね、戦いでした。それからね、教会からも反対があったんですね、教会からもね。皆さんね、下條先生に私話しました。先生、甲子園でやるから、ね、神戸の近くの先生方に私が挨拶行きましょう。先生、こう見たら、いいえ、必要ないです。私がね、お話したらみんなさっと協力してくださいますから大丈夫ですよって言いました。ね、先生が話してくれました。どうなったかと。ね、下條先生泣きながら帰ったんです。反対されたんです。協力はせん。こういうんですね。皆さんね、協力してくださった教会もあるけどね、しない教会もあったんですよ。なぜかっていうとね、あの野郎、女のくせに偉そうなこと言いやがってと。で、先生すごくいじめられたんですよ。まあそれで多くの教会がね、門を閉じたんです。これもね、誰がやってるか、仲いいのに皆さんね、背後にサタンの力を使うね、もう非常にもう戦いで。それから有名な先生もね、私にね、君、甲子園なんかでやってもね、いくら集まっても5000人は集まらんよ。あんたね、甲子園帰って2000人ぐらいしか集まらなかったら、あんた恥かけよ。やりなさい。ね。集まったら悪いみたいなことね、言われましたけどね。しかしね、やりました。しかしね、神様はね、祝福してくださって、まあ、3日間で延べで12万4000人で集まってくださったことは、これ神様が栄光を表してくださったんですけど、実は皆さんね、私が甲子園で得たものは何だったかというとね、私はね、正直に言ってね、断食が嫌いなの。断食ね、断食で祈りましょう。私はね、甲子園の前にね、断食したことほとんどないんです。一日ぐらいやったことあるんですけどね。ね、喉がね、もうね、本当に干からびたみたいになってね、もうね、これは死ぬかもしれんってなってね。それでね、こうし、断食した時に悪いこと考えるの、私ね。終わったら、うなぎ丼か食べるかとかね、とんかつにしようかとか、そんなことばっか考えるからね。ですから、そんな断食するより腹いっぱい食べてね、一生で祈ったがいいって考えたんですね。しかし、甲子園の時にね、3日間断食を日本中の人にお願いしたんです。ちょうど私ね、山口県のある教会で正解した時にね、断食の日で、私の息子、開くって言って一緒に行ったんですね。彼が歌いながらね、開く、お前断食するか？決まってるじゃない。みんなに断食しようって、俺たちが太るいるか？あ、そりゃそうだ。それで私ね、断食しました。しかしね、不思議なことにね、心を決めた時にね、苦しくなかった3日間やって。私分かったです。断食の一番難しいことは心を決めるかどうかってことです。私ね、甲子園の前にね、10日間断食しました。この関西地区の牧師がね、質問状を起こしたんです。滝本、どんなメッセージするか。回答しろ。こうやったんですね。滝本の話は偶像礼拝の罪を説教するけど、やめとけ。つまずく人があるとかね。私と天皇と仲いいっていうかね、よく私に親しく言ってますからね。天皇の話をするなと。どういうメッセージするか。そんなね、質問状があったんですよ。私はね、メッセージっていうのはね、誰かから指図されてやるもんじゃなくて、聖書の中にはね、モーセはシナイ山で生ける神の御言葉を与えられたと書いてあるからね、これは神の御言葉を受けなきゃいけない。そこで私は甲子園の前で10日間断食しました。ね、山の上上がってね、真剣に乗りましたね。どんなメッセージするか。しよう、どうか、何を話すべきか教えてください。ね、真剣に10日間断食しました。あ、もちろん苦しいことはないですね。本当に切にね、神様取り組んだ祈りしたんですね。そして私ね、 11月3日の日に甲子園に来ようと思ったんですね。皆さん、甲子園来られた方いらっしゃいますか？甲子園。あ、大勢いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。あの時皆さんね、十字架のステージ作ったでしょう。大きかったでしょう。あれね、建物が、これね、100メートルですよ。縦、十字架のね、100メートル。横が51メートル、幅が27メートルですよね。あれだけでいくらつくかかったかとね、3000万かけたんです。鉄骨で作りましたね。人はいろんな部屋で皆さんみんな祈ったんです、こうね。あの十字架を作るからね、私見に行こうと思ってね、3日に行こうと思ったらね、神様がおっしゃったんですね。行くな。もう一回、山の上上がって祈れておっしゃいました。私ね、11月3日、私ね、山の上上がってね、誰もいないでしょ。真剣に祈りましたね、私ね。イエス様、力をください。祝福しください。もし悪いことがあったら何でも悔い改めますから、どうか許しください。祈りますから、お願いします。その時にね、私にイエス様語られてくださった聖霊様によってね、こうおっしゃったんですね。あなたのね、この働きに抽象したりね、悪口言ったり、反対したり、まあ、教会が出ていった人たちね、みんな心から許しなさい。こうおっしゃったんです。許しなさい。許すだけでなくて、その人たちを祝福しなさいとおっしゃったんです。皆さん、私ね、その時にね、山の上でね、ね、みんな祈りました。反対してくれた牧師先生やね、出ていった人のためにね、真剣になりましたね。まあ、心の中でね、前はね、あのクソった牧師なんていう気持ちもありましたけどね、イエス様、あの反対して悪口言ってくれた先生を許します。この反対したために災いがあったりしないように祝福します。一人一人ね、いろいろとね、いろいろと反対してたり、躊躇したりね、いろいろと積極的にね、甲子園に食い、あのね、協力しないよって言ってくれた人たちのために全部私ね、思い出す限り祈りました。許します。あの方も祝福します。山の頂上でね、もう誰も聞いてないけど、大声出してね、祝福を祈ったんです。最後の一人ね、この方も許します。祝福します。祈った時にね、上から私に力がね、ドキャーンって来たんです。私はね、目には見えないけど、イエス様の御声を聞きました。何とおっしゃったかというとね、立ちなさい。さあ行くのです。こうおっしゃったんですよ。私はその声を、御声を聞いてね、泣きながら、イエス様、これから甲子園行きます。一緒に行ってください。泣きながら山から降りました。皆さん、この御言葉はどういう言葉でか知ってますか？イエス様がゲッセマネの園で私の罪をね、全部飲んでくださったんですね。お祈りして、私は死ぬばかりだ。ペテロたちに、ね、目を覚まして祈ってなさい。ね、イエス様おっしゃって、三度もね、さかずきを取り去ってください。私の子でなくて、父の御子なしください。最後に、イエス様はね、罪のない神の御子は人間の罪を背負って罪となってくださったんです。その時にね、行ってみた時に、ペテロとヨハネとヤコブが寝とったからね、いつまで寝てるか、立ちなさい。さあ行くのです。裏切る者が近づきましたと言いました。ちょうどその時に誰が来たかというと裏切ったイスカリオテが来たんですね。松明に火をつけて、そしてイスカリオテがね、銀三十でをもらって、おい、俺が最初に屈辱する者がイエスだ、逮捕しろ。そして彼がイエス様と聞いて何してたかったらね、イエス様お元気ね、イエス様抱きついて、チュッ、屈辱した。皆さん、その時にイエス様がね、何とおっしゃったかというとね、友よ、何のために来たのか、こうおっしゃったんです。皆さん、裏切ったイスカリオテに対してね、友よ、何のために来たのか。聖書の中には、あなた方を友と呼ぶとおっしゃったけど、イエス様が個人的に友よと言ったら、裏切ったイスカリオテを初めて、友よ、何のために来たかって。それで10時間違う時にイエス様が叫ばれたことは、父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているか分からずにいるのです。 私はね、甲子園の一番大きな収穫はね、何かというとね、魂も救われても集まってくださるのを感謝のことで、私自身がね、反対した人、ある意味で敵対してくださった人を許すことできて、祝福できたってことが私の祝福です。ですから私の教会の人たちに言いました。皆さん、ね、ある意味で裏切って出て行った人、みんな許しましょう。祝福しましょう。祝福したんです。出て行った人はね、道であってもパッ、挨拶しましたけど、ね、みんなニコニコして、許しました。祝福しました。それから私の教会祝福がされました。今ね、感謝のことにね。まあ今は私の教会もですね、出て行った人以上に大勢たちが集まってますけども、許したってことが祝福です。今皆さんね、リバイバルを皆さんね、日本の地にと求めていますけど、やっぱりね、必要なことはね、許すことです。祝福することです。今私ね、今、真剣に今年リバイバルが起きるようにお祈りしてますけどね、この間、つい最近ですけどね、私ね、私の教会で、特別、まあ、伝道集会があるんですね、夜、ご馳走作ったりしてみんな招いて、ね、それで、その時に、私の説教する場になったんですね、説教する場になってね、どういうメッセージするかな、と思いました、私ね。なかなかメッセージが、ね、来ないって神様からね、何を話すべきかって。朝方ね、夢を見たんです、私ね。どういう夢を見たかというとね、13年前、私を導いてくださった先生が亡くなったんですよね、亡くなった時にね。まあそれは私追い出された教団のね、先生ですけど、その葬式に私が行ったんですね、葬式にね、行ったんですけどね、その時にね、反対してくれた人たちがね、みんな集まったんです。行った時にね、一人の奥さんがね、反対してくれた牧師さんの奥さんがね、よちよちよちよね、こうご主人捕まってね、歩いてる姿を見てね、心の中でふっと感じたんです。やっぱりあんな反対したから祝福を失ったかなと思ったんです。私ね、その今年でちょっとつい最近ね、夢の中でね、その姿がふっと浮かんだんです。出てきたんです。神様、私こうおっしゃいましたね。裁くな、裁かれんためだって。ね。あなたがあの時に裁いたことを悔やためなさい。こうおっしゃったんです。13年前ですよ。心になることをね、やっぱり神様がね、ご存知でね。はぁ、そうだ、あの時にね、傲慢な気持ちでね、あの人を裁いたことを悔やためます。朝3時頃起きて私、神の前に出ました。許してください。まあ、裏切ったとかね、出てったとかね、あいつは悪いと思うけど、やっぱり、一番問題は私に愛がなかったってこと。私にも問題があったこと。だからもう一度ね、自分の罪を悔やためて、裁いたり、ね、愛が足らなかったことをお許しください。心からもお祈りしたんでね、お祈りしたんですね。神様がね、今求めとってくださることは、私たちも裁くな、裁かれないため、あなたが測る通りにあなたも測られる。ですから、私もね、本当に教会が一つになって愛しちゃったら祝福されることができるんですね。今週私は教会でメッセージしました。大体私も今、新宿の教会でメッセージするのは一月に一回ぐらいですね。一回ぐらい。メッセージか、二ヶ月に一回ぐらい。あとは息子たちとかね、私のところに今7人ぐらい牧師がありますから、交代でメッセージするんですね。何をメッセージするかなって私に、ね、考えましたね。なかなか まとまらなかったけど、今週神様が与えられた御言葉はね、コリント第一の手紙の13章1節から13節まで話すようにね、導かれたんですね。皆さんこの言葉は皆さんご存知ですね。まあ、こう書いていますね。たとえ山を打つような信仰があっても、それから言いを語っても、予言する力があっても、愛がなかったら何の値打ちもありませんってところですね。12章を見ると皆さんね、12章の中には賜物が書いていますね。ある人には、 まあ、知恵のことも与えられ、知識のことも与えられているし、ある人は予言が与えられている、ある人は奇跡を行う力が与えられているし、病を癒す力があるし、異言を語る力があるし、異言を解く力もあります。賜物があるんです。しかし、13章のところに来て、たとえどんな素晴らしい奇跡を行っても、異言を語っても、どんな素晴らしい予言をしても、またどんなに素晴らしい奇跡を行って病を癒したとしても、愛がなかったら何の値打ちもありませんってことが書いてますね。それからそれぞれ見ると皆さんね、愛は寛容ですとか、ね、いろいろ書いてますね。親切です。こう書いてますね。親切です。私ね、心の示されたことはね、怒らず。この言葉が来たんです。怒らず。時々ね、私も怒らずってことを見たときにね、私がね、随分怒ってし、やっぱり失敗だったなと思うことがあるんです。私ね、鉱山で3年間働いたんですね。つぐ鉱山で、金鉱山で働いて、八ヶ淵マンガン鉱山で働いたんですね。3年間働きました。感謝のことにね、八ヶ淵マンガンっていう鉱山はね、あんまり働く人が多くなくてね、女性の方が4人いました。その中の3人、私の伝道で救われたんです。クリスチャンだったんですね。私の一緒に仕事をした男性が、私を入れて3年で、その中の1人も救われたんですね。まあ、それでね、そこに所長さんがいたんです。所長さんがね、その方は所長で偉いからね、何にも仕事しなくてね、ブラブラブラブラしてるね。だからね、そのちょうど秋頃ね、その山の上のこの鉱山があるからね、ご婦人の方が仕事をしておるときにね、その人に栗の木があって、栗がね、ちょうど色んでね、こうパカッと割れたんです。それとね、女性の方がね、私に恋んで、私のこと、アキラさんって、滝本明でね、アキラさん、栗、ね、もうね、実ったね、恋んです。ってことはね、私取ってもらいたいってことなんです。ね。わかったから、いいよ。じゃあ、いっと取ってあげる。私がちょこちょこちょこで下に降りていってね、その栗をね、取ってきて、はい、取ってきたよってこう言ったんです。そうしたらそこの所長がね、その方がね、ずっと取りたくてね、狙っていたわけです。だから所長が怒ったんですね、すごく私に向かってね。なんて言ったかというとね、滝本君、君がね、もっと聖書をよく読んだらそんなことはなかったぞ、こう言うんです。栗と聖書と何の関わりがあるかとかですけどね、私も血の気があったね、盛んですからね、私もムカッたんですね。私ね、ちょ、もうね、主人は、何聖書と栗とどこに関係あるか偉そうやがって。私ね、ぶん殴らなかったけどね、所長の勝手に、偉そう言うなと、隣とか言ったんです。所長が震えだした。何や、偉そうなって、明日の箱にあって。俺はな、ご婦人の方が首を取ってくれって言ったから、取ってやったんだよだからね、ガタガタ振り取ってね、後でこう言いました。キリストさんでも何起こるのかって言いましたね。その時ね、ご婦人の方、そうですよ、イエス様も時々怒りましたからね、だけどね。しかし私ね、その時は考えましたね。もしあの時私がもっとへりくだってね、すいません。やっぱり聖書がよく読んでなかったから、私、やっぱり、取ってごめんなさい。許してください。って、へりくだったらね、所長が救われたかもしれないけど、喧嘩したために所長は、カタカナこうなって救われなかったんですね。皆さん、聖書の中にね、怒らずと書いてあるんです。その次に書いてあることは何て書いてますか？怒らず。人のした悪を思わずと書いてある。人がした悪を思わない。時々皆さんね、執念深い時ありますからね、あいつ、悪いことしやがって。人のやったことを許せない。自分のやったことは許せるけど、人のやったことをね、許せない。人のした悪を思わずと書いてある。いやー、悔やみました。人のした悪を思わずで、時々ね、本当に人の悪いことを思い出したりする。許さなきゃいけない。皆さん、時々ありますね。牧師のくせにあんな悪いことしやがってとかね。あいつはこんなことさって、人の悪いことをね、思う。しかし、聖書は愛の中にはね、人のした悪を思わずと書いていますからね、これはね。 私が許さなきゃいけない。だから今週はね、リバイバルのために何が必要か、これは一番大きなことはね、大きなリバイバルがドカーって来る前に必要なことは、やっぱり私たち自身がね、やっぱり教えられたことは、これはどんな悪くされても許すこと、聖書の上に立つこと、祝福すること、裁かないこと、そして人の悪を思わないこと。本当に皆さん、教会がね、本当に愛し合ってね、愛し合ってたら皆さんね、人々が来て救われることができます。ですから皆さんね、このリバイバルを私がお互いに求めていますけど、皆さんね、一つ今年は誰かじゃなくて私を書いてください。お祈りしていきましょう。特に皆さんね、私の願うことは何かというとね、どう、何としても人々が天国行ってもらうように伝道しなきゃいけないですね。伝道することが大事ですね。福音を伝える。もう少しで私の話終わりますけどね。少し、何年か前のことですけどね。今私の教会で進学校があるんですね。ここの、私の進学校はリバイバル聖書進学校やってますけどね。進学校に来てる一人の、奥さんがね、その方はね、群馬県の方なんです。前橋の方。電話来ました。もしもし、滝本明先生ですか？はい、そうです。その方はね、なかなかね、窮家になってきてね、金持ちの奥さんですよね。そのね、お母さんって方はね、なんか窮家だからね、なかなか福音に固い、ね、信じない。私にはやっぱりね、ご先祖様が、だからね、クリスチャンになれない。こう言ってるんですよ。そのおばあちゃんがね、病気になって、もうあと1ヶ月ぐらいしか生きることができない。ね、私に電話来ました。先生、母が救われるまで生きとるように祈ってください。こう言うんですよ。分かった。お祈りする。ね、お母さんが救われるまで生きとるようにお願いします。アーメン。祈ってあげたんですね。私は愛知県の新書ですね。この方は群馬県です。それで、電話を置こうと思ったらね、その方がね、先生、ちょっとお願いがありますけど、とこう言うんですね。何？先生、今日祈りに来ていただけない？とこう言うんです。祈りに。皆さんね、ちょうどね、私ね、3月だったんですけどね、私の親のうちも経済的にあんまり豊かでピンチでね、金もあんまりないし、それから原稿書いておったんでね。いやー、ね、近くないけど、皆さんね、そこまで行くだったら皆さん、新幹線、豊橋からね、東京まで、東京からまた新幹線、高崎までって行かなきゃいけないけどね、すぐ断ることまで、ちょっと待って、祈るか祈ってみるからね、ってこう、受話器置いたんです、こうね。その時、ふっと一つのことを思い出したんです。それも私がね、スウェーデンの宣教師とよくね、一緒に伝道したんですけどね、近くに豊川とかあってね、そこにね、アリネ・リンデンっていう宣教師がいて、その方はね、よくね、一緒にね、夕食するのは必ずその人はカツ丼を頼む。カツ丼好きでね、一緒にカツ丼食べるんですからね、私もカツ丼好きでよく食べるんですけどね、それとこのカツ丼取ったらね、その宣教師がね、涙をポロポロって流してね、食べないんだよ、これ。先生、どうしたの？言ったらね、滝本先生、僕は宣教したけどね、どうしても忘れることができないことがあるんだ、とこう言うんです。何ですか？って言ったらね、彼はスウェーデンの田舎に育ったんですけど、彼は青年時代すごい悪者だった。悪いやつね。ね、村中の人たちが、町の人がね、彼が救われるように真剣に祈ったんです。それでまあ救われたんです。それで彼は伝道者になってね、あちこちで伝道するようになったんですけどね、彼がスウェーデンに伝道してるときに、ある晩のことをね、聖霊様がね、語りかけたそうです。リンデン、あの人のとこ行って伝道してこいって、こう言ったそうです。その時にね、その方、リンデンさんはね、いえ、嫌です。行きたくないです。なぜかというとね、その人は女性で、勝ってね、悪い遊びを一緒にしとった人だそうです。リンデンさんは救われたからね、あの悪い女にはもう生涯会いたくないっていう女性だったそうです。だからね、今行って伝道しなさいって、いや、 勘弁してください。あの女だけは絶対会いたくないです。断ったって言うんです。もう一度ね、聖霊様がね、夜中にね、リンデン、あの女性のとこ行って伝道しなさいって言うんです。嫌です。あそこだけは勘弁してください。こういった、あのね、断ったそうです。それで朝になりました。一人が来たそうです。なんてかって、その女性、その方が今朝召されましたとこう言ったそうです。その女性はね、罪深い方なんでね、苦しんでね、誰か救いの道を教えて、誰か救いの道を教えて、一晩中泣いたそうです。聖霊様が、リンネさんに行きなさい。私は行かなかったから、あの娘は滅びてしまった。宣教師になっても、どうしても忘れることできない。こう言いました。皆さんね、私そのことを思い出した。ね。そうだ。今ね、金がないとかね、金がいつか回ってくる。ね。原稿を書く、いつか書けばいい。私さっき受話器持ってね、行ってあげるよと。先生来てくれる？さすが私ね、新宿から、私のとこから富山まで40分かかりますよね。電車で行って、それから東京まで2時間かかりますよ、子供でね。それからまた高崎まで行ってね、迎え来て、それ私ね、死にかかってるっておばあちゃんとか言われて、かたくなな、おばあちゃんとか言ったんですね。で、おばあちゃんとか言ってね、おばあちゃん、イエス様信じましょう。心を騒がしてはなりません。神を信じ、また信じなさい。私の地には、地の家には住まいを置いたの御言葉からね。イエス様信じなきゃ天国入れない。イエス様十字架があって死んで蘇ってくださったんですよ。って話をしたらね、心開いて、どうですか お母さん。信じませんか？反対したお母さんがね、はい、信じさせていただきます。ころっと救われた。ね、死んだんです。皆さん感謝じゃないですか？感謝の祈りしました。心の中にそう受け入れさせたんですね。それで帰ろうと思ったらね、その姉妹がね、先生、母に洗礼を受けさせてやってくださいって言うんですね。私のうちの教会じゃないですよね。だけどね、そこの教会の牧師先生はね、アメリカに行った人だから、いえ、わかった。じゃあね、帰ったら僕も断っておくから、やったんや。敵ですか、受けさせました。嬉しそうな顔してね、はぁ、よかった。これで天国行ける。ちょうどね、帰るとき、午後4時頃でしたけどね、3月、綺麗な虹が出てね、神様が祝福されたと思いましたね。それから、2、3日経って、息子たち呼んでね、お母さんはクリスチャンになったよ。と言って、親子の縁が切れたわけじゃない。母はこれから天国、イエスのとこ行くから、お世話になったね、先行ってるよ。それでそのお母さん召されたって言うんです。もしね、あの時に福音を伝えなかったらね、あのお母さん滅びたかもしれない。今そのご主人は警察署長やっていた方ですけど救われましたね。今ね、教会やってるんです。そこで私もね、2年前、私ね、ロン・ブラウンさんと一緒に行きました。会場、600人入る会場を借りたんですよ。700何人集まったんです。福音を伝えました。皆さん、私たちがね、聖霊の声によく聞くこと、従順になること、許すこと、裁かないこと、愛すること、人の悪を思わないこと、本当に徹底したら、神様も私たちに素晴らしいリバイバルを起こしくださるに違いないと思います。私の願いは、あの2年目の町に、ヨナが伝道行って、まあ彼はね、逃げて、タルシキ行きましたけど、行ってね、彼が叫んで、皆さん、40年経ったら、この国は滅びます。2年目の国たちが王様から始め、みんなが悔やだみた。彼は、ね、滅びると手前、滅びないんで、彼は皆さん山の上に上がってね、2年目の町が滅びるかどうか、滅びない。その時にね、あんまり暑くてね、神様、殺してくれ。ねえ、きっとこういくらいになると思ったから、俺、彼もね、逃げたんだったでしょ。その時に、神様がね、ある朝、トウグマ、ひょうたんの木をね、出しくさって、日中、暑くない。喜んだんですね。 しかしその次の日は神様が虫を出して、あの遠馬の木を枯らしてしまった。彼は熱い、俺はもう死にたい、殺してくれ。神様おっしゃいました。あなたは 一日に生えて一夜のうちに滅びた。自分ではどうしなかった遠ごまが滅びたのをなぜ悲しむのか。私はこの二年目によるわきまえない12万人を惜しまないでおれようか、とこうおっしゃっています。皆さん、日本は皆さんね、1億2000万もおります。皆さん、神様はね、この日本を見てね、日本の人たちがね、滅びることが嬉しい、そういう方じゃないです。皆さん、今年はね、何としても2年目の町に起きたようなリバイブが起きるようにお互いに祈ってまいりましょう。今晩はこれで話をしますけど、主が声を出した、神様が声を出したら水のざわめきが天に起こります。ね、神様はね、地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出されると書いてますから、神様が声を出してくださったら日本にもリバイブが起きます。私たちを使いたいと思ってますから、何か皆さんの中に神様語ることあったら、一緒にね、神の前に出て用いられる人になるように祈ってまいりましょう。ということで、私の話は今日はここで終わります。で、一言だけお祈りします。皆さんも一緒にね、お祈りしましょう。もしまた許さない人がおったり、祝福できない人がおったり、また裁いたり、人の悪ばっかを思って、自分の悪いことよりも人の悪を思う人がおったら、今日悔やためてこの町にリバイバルが来るようにお祈りしましょう。一言私もお祈りしますね。愛する天のお父様、今日こうしてこの素晴らしい街道に、教会に私を招いてくださったことを心から感謝します。今年この地にリバイバルを求めているこの教会です。主よ、どうかこの教会を用いてくださって、本当に見たことがない、目で見たことがない、聞いたことがない、思いも浮かばなかった、本当に素晴らしい栄光を見透かさるようにお願いします。このしぼめもあと何年生きるか分かりませんけど、どうか主よ、日本のために、滅びる魂のためにお使いください。あなたの御声に従順に聞いたことができるように助けてくださることをお願いします。今日ここに一人一人に神様の霊を注ぎ、神の愛を与えて、この教会が本当にこの地域の人たちを、全ての人たちを導くことができる教会になりますようにお導きください。お願いいたします。この日本を許しください。罪がいっぱいになってますけど、お許しください。それで悲しむ人を救ってください。辞める人を癒してください。新しい祝福が与えられますようにお導きください。この祈りを愛する主イエスの御名によって、父なる神様前にこの祈りを捧げいたします。アーメン。